サンダーオーガニックビレッジミーティングがお届けする
つながるラジオ。
このラジオは三田市をオーガニックがあふれる街を目指し活動しているサンダーオーガニックビレッジミーティングが楽しいオーガニックな暮らしをお伝えする番組です。
イエーイ。
私は会社でオーガニックストアを立ち上げて、プライベートではオーガニックな街づくりをライフワークにしている鈴懸台在住の竹下太です。
はい。私は子供のアトピーきっかけでオーガニックに興味を持って、でちょっとね、食生活とか気をつけるようになって、その後三田市でもっとオーガニックのものが買えるようになったらいいなっていう思いから、今この活動に参加しております。学園地区在住の長崎です。よろしくお願いします。
イエーイ。よろしくお願いします。今日はですね、
はい、
2人
なんですよ。
そう、ね、いつもね、ゲストコーナーとか、
そうそうそうそう、
家にワイワイやってきましたけれども、
そうそうそう、優秀なアシスタントとか ね、見てね、
いましたけれども今日は2人でね。
そう、久しぶりに2人。
そう、まったりと。
まったりとね。
この1年振り返り、もう12月ですからね。
もう早
ー。早くありません？
早くあります。
だから去年よりは絶対早いと思ってるんですよ。
毎年早くなりますよね。
そうそう。
何なのこれ？
これはね、うん、僕が勝手な思いなんですけど、はい、例えば5歳、
はい。5歳。
5歳のして、人が6歳になりました。
うん、はい。
で、ことは、まあ、5分の1の、感覚なんです。
人生のね。
人生のね。振り返ると。で、それが50年になると。50分の1ぐらいだから、もう1年があっという間っていう感覚になって。
なるほど。何分の1の感覚ね。
そう。加速度的に速くなっていくから。
私、42分の1だわ。
私、50、もうちょっとで8分の1だわ。なかなか早いですよ。
ほな、はい、私まだゆっくりな方ですね、きっとね。
まだ若いということで。
まだ、もうちょっと若いか。
そうですね。だからまあ今年はね、もうこれ最後ですから、う
ん、
ちょっと振り返りつつと、うんうん、ホットな話題としては、
はい、
まあちょうど先週ですね、行われました、うんうん、オーガニックデイ、
はい。
まあここら辺のですね、こともお伝えできればななんて思っております。
はい。よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いいたします。
はい。
11月30日ですね、
はい、
オーガニックデイ行われました、
うん、はい、
まず小坪職員さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。会場も貸していただいて、
去年に引き続いてですね、会場をですね、本社貸していただきました。ありがとうございます、はい、
うん、
総勢何人、60人打てましたね、2組入れて。
結構来ましたね、もう皆さんありがとうございました。本当に
本当に、ハニーFMさんもありがとうございます。
ありがとうございます。
告知をさせていただきましたまあね、いろんなところにお世話になりましたんでね、神戸新聞社さんにも載せていただきましたし、まあ、いろんなところでね、SNS 等とかでも皆さん本当にいろいろと拡散していただいて、
おかげでありがとうございます。
はい、総勢60名ぐらいの方が来ていただきました、うん、で、ですね、今年もですね、まあ、去年に引き続いての好評だった餅つき大会とかですね、ワークショップもですね、うん、リース作りとか、うん、まあ、いろいろやりましたけれども、うん、まあ、今年はね、プラスアルファで、まあ、コンポストでやったり、うんうん、あと食用場のトークセッションなんかも行われましたから、うん、まあ、そんな感じでやってまいりましたけれども、ちょっと振り返りましょうか。
は
い、
ね、そうですね。
まあね、まあ、私、まあ、これね、あと、どんな準備したかっていう、そういう裏話的なところもあったら、長崎さん、ぜひ教えて。
どんな準備したか。
そう、だ、っていうのはね、私ね、今年ね、まあ、去年の方が、なんか、いろいろとバタバタしてた感覚が自分の中ではあって、まあ、長崎さんとか岩崎さんとかですね、皆さん、ニコマルの皆さんがですね、すごいいろいろやってくださったなーなんて思ってるんですけれども、だからまあ自分としては、ちょっと思ってるのは、うんうん、餅つき大会のお米をどうするか問題があって、
うんうんうんうん、
でその時にメンバーの山田彩子さんのですね、田んぼが、まあ、ちょっと病気でね、胃もち病、
そうそう、
合ってる？
合ってる。
胃もち病？
合ってる。
ね、やられたから、ちょっとお米が提供できないってなった時に、うん、あれ、ズーム会議がなんかやったね。
しましたね。
はい、うん、それで、じゃあお米どうしようかっていうんで、まあ、知り合いの人が、ちょっと紹介してくれたところ、
うん、
で、そこが、あれどこやったかな、
ケンタロウ農園さん。
そう、ケンタロウ農園さん。うん、何市？辰野市。
辰野市。
そう、同じ兵庫県やから近いって、うんうんうんうん、勝手に思ってて、
うん、
で特に住所も全然ですね、
そうだった
んだ、調べず、あ、兵庫県なんですか、じゃあそこで行きますみたいな感じで、じゃあお願いしてて、
うんうんうん、
で前日に Google で調べたら、とーっと思って、辰野市、めっちゃ遠いやん、思って。
知ってたのかと思ってました。いや
知らんかった、ね、こんなんであれば
近くではないなと思ってた。
長崎さんに頼めばよかったみたいななんかねちょっとアビオみたいなこと、
あ
ゲットできなかったらお願いできるよなんか言ってたけど、
ねね、でも結局ちょっとね、うん、数足りなさそうな感じやったんですよ聞いてみたら、うん、裏で、まあ、また来年もし機会があったら
そうやね、
ちゃんと早めに予約したら大丈夫だと思う。
そうだからね、うん、まあ、あの前日だからね健太郎さんに曰く、うん、まあ、今から稲をやりますと、うん、で干しますと、うん、でなんとか11月30日には間に合うと思いますけれども、うん、ちょっと11月20日頃まで返事待ってくださいって言われたんですよ実は。
ドキドキ
実はちょっと皆さんには言わなかったけれども、
ドキドキドキ
でおそらく、まあ、こう稲刈りして干したらなんとか乾燥するかない感じで、うん、20日なっても返事が来ようなないんですよ、うん、ほんでちょっと22日ぐらいに投げたら、うん、あ忘れてましたみたいな、うん、まあまあなんとかいけそうですっていうことで、
よ
かったでしょ。で前日に、うん、朝9時まで、うん、9時から用事があるから9時までに取りに来てくださいって言われて、そうで7時半ぐらいに取りに行ったと、まあそんな感じなんですよ。
どこぐらい1時間以上かかる、
あかかったかかった、
うほーありがとうございました。
高速で飛ばして
70分、そんな裏話があったなんて。そ
う
そ
う行ってね、けどよかったわ、あの初めて行ったし、赤とんぼっていうなんか民謡の里みたいなんだけれども、うん、赤とんぼの里で、その健太郎さんね、
うんうんうん、
まあ、ちょっとイベントでも言いましたけれども、うん、あれなんですよ、千里高校出身なんですよ、うん
仲間、
そう、そ
う、うんうん、
で茨城でも本当ほとんど吹田寄りのところにお住まいで、で神戸大学を出られて、
うん、
で農業に関わることをしたいということで、うん、肥料会社か農薬会社っていうことしか思い浮かばなかったね、うん、農薬関連やったら、うんうんうん、で別にまあ農薬を、まあ、使うの当たり前だっていう考えがあったから、
うん、
農薬会社に、まあうん、親からもちょっと大手に行った方がいいよみたいな感じで、うんうんうん、農薬会社入ったらしいんですよ、うん、でそうするといろいろ農薬のことを知ってしまったと、でこの管理方法とか、
うん、
でこれどうしようって言って、うん、で自分が営業に配属になるときに、うん、なんか本当にこう心を込めてちょっと営業できない自分がいたらしくて、うん、ちょっとジレンマでしょこれ。
そうか、う
ん、でその時に農薬に頼らない農業があるっていうこと、そこでオーガニックを知ったらしいんですよ、うん、そういう栽培方法があるんだということで、埼玉県のオーガニックのところに、うん、まあ、弟子入りして、
うん、
で覚えて、
うんうんうん、
でそこの辰野市、うんうん、まあ、お母さん方の里らしいんですけれども、うん、そこで農業を始めたってこう言ってましたですね。
なんか農薬、元は農薬の会社の方だっていうのがなんかグッとくるわ。
だから なんて言うんだろう、うん、なんかこう説得力あるでしょ、
うんうん、説得力がある
いや別に農薬をディスってるわけじゃないんですけども、うんうん、このなんかその方はそう思ってしまったっていうところでね、
うんうん
うん、でオーガニックという栽培方法も知らなかったんだけれども、あ頼らなくてもできるんだっていうことで、うん、でそれで、まあ、そこのお米なんですよ、うん、でゲットしまして、で持ち着きましたと。
本当に美味しかったですよね。
何やの特徴は柔らかいよね。
柔らかいんですよね、時間が経っても柔らかい。
そうそうそう、
不思議なんで
去年もそうやったよね。
去年もそうでしたね。去年もオーガニックのお米使って餅つきしてね。
これ絶対皆さん一回食べてほしいけど、本当柔らかくて、でうちの奥さんも、うん、本当はこうきな粉つけてちょっと湯煎してね、うんうん、それが好きらしいんですけど、
うんうん、
ちょっと冷めてたからちょっと焼いて食べたけれども、うん、焼いたら硬くなるからちょっとそれが嫌いやったらしいんですけど、うんうんうん、それが硬くないんですよ、で口の中で溶けてしまったんで、これめっちゃうまいって言って、うんうん、
いやもう本当に好評でしたもん、うん、皆さんにも、
ね、
子供ちゃんもねおかわり来てくれて、
そう
でお醤油もね、あの日向醤油さん今年もいただいてね、
うん、
あの美味しい醤油で、お醤油なんか砂糖醤油をしたいってこう最初言われるんですけど、私がどうしてもその醤油の美味しさも知ってるから、
はいはい、
お醤油だけでちょっと食べてみませんかって言って、
お醤油だけで、
お醤油だけで、
お餅をお醤油だけで、
そうそうそう、うん、もうあのオーガニックの柔らかいお餅と、うん、日向醤油さんのあのなんかもうもう深みがあって甘いあのお醤油組み合わさったら最高で、もう結構皆さんねお砂糖いらんかったわっていう方もあれて、子供ちゃんでもお醤油だけで美味しかったって言って、もう一回お醤油で食べたいって言ってくれた子もいたし、大人の方もおられたし、ありがとうございます本当に。もう
その醤油っていうのも手作り醤油なんですよ。
あ、そうですよそうですよ、 日向醤油さんは有名、あの私たちのインスタグラムでもね、うん、あの、うん、取材させてもらったのを載せてるので、ぜひそれも見ていただきたいでございます。
そう、
うん、
でね、この餅つき大会の前のね、
うんうんうん、
あのところでは、うん、コスモ食品さんにですね、うん、講演いただいたんですけれども、うんうん、まあもともとね、ちょっと稲毛さんに、まあ、やっていただく予定が、うん、ちょっと今ね、インフルエンザ流行ってるでしょ。
今ね、インフルエンザ流行ってます。もう、私たちスタッフも。
そう。私も娘が。順
番に倒れ、みたいな。
もう、そう、ね。スタッフもね、もう本当にそうだったよね。大変だったんだけど、ちょっと稲毛さんもね、そんなことで、ちょっと代わりにね、長野さんに、うん、まあ、登壇いただいたというところで、はい、なんだろう、すごかったな、なんかな、ね、
うん、
ワールドワイドなんですよ。
うんうんうん、
コスモ食品では、宇宙のコスモス、うん、お花じゃないですよという、うん、宇宙食を考えながらのコスモスで、うん、まあ、地球規模のことを考えてらっしゃって、うん、で、まあ、オーガニックのこともやってらして、うん、で、しかもサンダをすごく考えていただいていると、まあ、サンダの本社があるのでね。
うんうんうんうん、
で、あの、全、なんていうのかな、こう循環のね、ことをやるので、まあ、あの自分の本社内に、まあ、残渣、まあ、食品工場なので出たものをコンポストで堆肥にして、うん、で畑もやり出してたりね、うん、
コンポストすごい量でしたね。
そう、
なんかやり始めてるっていうお話は伺ってたんですけど、うん、こんなに何個も何個もずらーっと並んでコンポストあったらめっちゃいいなって見て思いました。
そう、
あ、
まあ無茶ぶりでね、これ長野さんには、うん、まあ、あそこにコンポスト畑があるよなんか言ったから、うんうんうん、ちょっと本社ツアーしてくださいってお願いしたら快、うんうん、くね受けていただいて、ね、で本社屋の中からそのコンポストの現場までね、うんうん、ちょっとこのイベントに参加してきた方を連れてツアーしていただきました、
うん、ありがとうございました。
本当に小澤さんありがとうございます。で、まあ、本当にフリーズドライやってますので、うん、そこの秘密なんかもお話ししていただきました、うんうん、本当に勉強になりました。ありがとうございます、
うん、ありがとうございます。
それからね、トークセッション食養生、そうそう、これはね長崎さんやっていただきましたよね。そう、う
ん、サンダーシュ村の西谷さんの奥様と一緒にこう私が普段疑問に思っていることとかをね教えていただきまして、はい、なんか食養生っていう言葉ってあんまり耳慣れない、もしくは最近ちょっと聞くようになってきたかなぐらいの言葉やと思うんですけど、
私はね、このねイベントで初めて知りました、うん、
あ、
すいません、
勉強不足で。いえいえいえいえ、
食べるに
養
う、
うん、そう、生きる、
養分の養、
そうそうそう、
に生きるね、
うん、そうそうそう、
それで食養生、
うん、そう、もう食べることが生きることだよ、食べることがもう栄養とか薬の代わりになるんだよっていうような、
まあ、そういう考え方かな。そういう考え方のことを食養生っていうの、
そう、食べることで元気になっていこうねみたいな、
はいはいはいはい、
まあ、私の知識で喋ってもあれですけども、
うん、
つまり、まあ、言ってもね、私もだから娘のアトピーとかが気になって食べるものを気にしだしたけども、なんかその一回は良くなったんですよ、アトピーが、はい、すごいこだわってから食べ物のオーガニックとかけど、この冬の間ちょっと良くなってたら、今度春の花粉症できっかけにまたバーってアトピーが再燃して、あ、まあ、で、まあ、そのままのこう夏のなんていうの、こう汗もとかにつながっていったりとかで、ね、
うん、
これを結構毎年繰り返すから、うん、なんか私たちの体って結構季節に左右されてるのかなみたいなことを思ったのが、私がこの食養生に興味を持ったきっかけでした。食養生自体も例えば漢方のこととかね、
うんうん、
関わってくるんですけども、まあその日本って四季があるじゃないですか、
はい、
その四季折々に自分の体の大事にしないといけないところっていうのが決まってて、
はい、
じゃあその部分を大事にするのに、この季節だったらここを大事にしないといけないから、そこを良くするこういう食材が体に合ってるよっていう、それだから
冬だったら冬で、
そうそうそう、だからこの、うん、常になんて言うんですか、日本って結構その孫は優しい、豆、ごま、
うん、
野菜、キノコとか、うん、なんかそういういい食材があるよって言われてパッと分かりやすいけど、
うん、
実際はそれだけじゃなくって、その季節季節の、
うん、
に必要なもの、
うん、
そういうものを取り入れていくことでもっと体って元気になれるんだよっていうのが、なんか結構私の中の食養生、例えばあとは風邪ひいた時とか頭が痛い時とか、そう、お手当ても、
うん、
そう、喉が痛い時だったら、うん、なんかレンコンの絞り汁とか大根と蜂蜜とか、なんかいろいろ食べ物でその症状を良くすることができるっていうこともあるので、
うんうん、
そういう視点でこう考えるみたいな、
あ、そういう
ことを、
ことを
話してました。教えてもらいました。
え、じゃあ、例えば、これ、今ね、うん、12月、今日急に寒くなったじゃないですか。うんうんうん、12月の食
私に聞きます、覚えてる範囲で話すと、冬は黒いものを食べた方がいいって言ってました。
例えば。
黒豆とか、
黒豆、
キクラゲとか、
キクラゲな
の、シイタケも入ってたかな。なんかとりあえず見た目がそう黒いもの。
それはね、体が温まるってこと？
あ、なんかそんな感じだったと思います。これ私に聞いたらあかんよ。
だけどいいんですか？
私ね、あのね、全然覚えてないから。
あかんよ。
なんか、そうだから、でもこういうことに興味を持つことで、なんかちょっと本買ってみようとか、うん、ネットで調べてみようってなるじゃないですか。
じゃあ今日ラジオ聞いていただいている方には、うん、そうそう、食養生っていう名前、このワード、
そうそうそう、うん、
食べるに養うに生きる、そうそうそう、これで検索してください。
そうそうそうそう、したらもう絶対漢方とか、うん、なんかまあちょっとパッと説明できんけど、こう五行とかこう、うん、あるんですよ、うん、あるの、調べて、竹下さんも調べて。
じゃあ長崎さんが一番なんかこう、うん、パッときた、覚えてんの一個だけでも教えてよ。あ、じゃあ、ね、今ちょっと風邪のシーズンになってきてるでしょ、うん、そうね、そうね、喉なのか、なんか寒気なのか。あ、
喉です、喉、喉。
喉、喉一つ。
ちょっと待って、うん、あのね。
難しいこと聞いてるかな。
うん、うん、大丈夫。あのね、レンコンは、うん、節が一番喉にいいです。
レンコンは、節が一番喉にいいです。
そう、レンコン。
節、レンコンの節。
そう、白い食べ物って肺を強くするって言われてるんですけど。
レンコンって穴開いてるやつでしょ。
そう、穴、上そこから、
うん、うん、いやいや、節ってダメやろと思って。
節、そうか、レンコンとレンコンってこう、ポコポコつながってるじゃないですか。
ね、
そう、連結。
電車の連結みたいなとこね。
そうそう
そ
う。
あそこ？
あそこが一番喉にいいから。
ほう。で、どうするの？
本当はね、なんかすりおろして、
吸って。
それを絞り汁を、こう、お湯と割って飲むとか、そんなんがいいらしいんですけど、もう、
いいやん、
まあ、味的にも子供食べれなかったりするし、まあ、蜂蜜と割ったりとかしてもいいんやけど、うん、まあ、とにかく私は簡単に考えちゃうから、まあ、
いいよいいよ、
レンコン食べとったら一緒と思って。
喉にはレンコンがいい。
風邪ひいた時とか、咳が続いてる時とかは、うん、あの、レンコン買ってきて、はい、それをこう、味噌汁に入れるみたいなことして、それが正しいかどうか知らんよ。
あ、いやいや、だけど、ちょっと皆さん。
そう、節ですよ、節。
節、レンコン。ね、それとあと黒いものだから黒豆、
うん、そうそうそう、
キクラゲ、
そして今で言ったらあとワカメとかも言ってたかな。
ワカメ、あ、いいね。
なんか白いものはね、本当は秋なんですよ。大根とか、
そう、秋、
白菜とかかな。なんかその、ま、あのね、もうちょっと考え出すと難しいけど、結局その時期にできてる野菜、
あ、旬のものね、
旬のもの、そう、旬のものが一番私たちの体を整えてくれる。昔の人なんでこんなことしてたんだろうなと思うんですけど、すごいよね、すごいんですよ、うん、ダメだダメだ、これだけで1時間ぐらい話しちゃうわ
っていうなことのトークセッションね。
そうそう、ね、皆さんも興味持ったらぜひ調べてみてください、
う
ん、
でこの時にね、
あ、そう、あ
の、ね、木村ゆきちゃんのね、
そう、
あの
重ね煮
の、そう、重ね煮の味噌汁の試食が出て、
そうそう、
であとワークショップに入って、
そうそう、リース作りもね、しました、
したというようなところでございました、
うん、そう、あの、山本陽子さんっていう、
うん、
あの、三田のシルバー人材センターの竹炭事業をしてくださってる方たちがおられるんですけど、うん、そこの山本陽子さんを講師に呼びまして、
はい、
竹パウダーコンポストのワークショップをしていただきました。
はい、
あの、まあ、お家で出るね、生ゴミを再利用して堆肥にしようっていうことでございます。
おー、
う
ん、エコ、
そう、エコエコ。だから、ね、
サステナブル。
お家でちょっとした畑とかしてる方とかだったらね、はい、せっかくだったらその循環をね、うん、大事にしてね、
はい、
そうやってちょっと頑張って、あの、竹パウダーと、
うん、
生ゴミとかをいっぱいいっぱい入れて、捨てずに、それをまた堆肥として利用する、
うんうんうん、
そんな方法があるということで、はい。これもね、インスタグラムにね、取材に行った時のことを載せてる。そうそう、うん。それちょっと読んでもらったらね。
そうそう。
あの、竹パウダーコンポストどういうものか分かると思うので。
サンダードとオーガニックでね、うん、やっていただくと。
これもすごいね、人気でね、実際にまあ、申し込みしてもらって、お金払ってもらって、物持って買え、物品持って帰るっていう感じだったんですけども、
はい、
それだけじゃなくて、聞くだけだったら無料でいいよって山本さん言ってくださってたので、うん、
はいはい、
もう結構ね、たくさん人集まって聞いてくださってまして。
みんな熱心にね、うん、聞いてたんで。
そう、来たいのに来れなかったなんて方もおられたので、第2回できたらいいなと思ってまして。 ぜひね、
なんかこう引き込まれ、うん、山本さんってこうなんかカリスマ性でもある
の、いやすごいでしょ、
なんかすごい、ね、
なんか話も面白いしね、
あちゃんと聞けてなかったんだけど、うん、やっぱそうなのか、
いや私すごい好きなんですよ、陽子さん、
陽子さん聞いてます、う
ん、そうだ、もうファンなんでね、またぜひ来てほしい、うん、一緒に何かしたいなと思ってます、
またしたいですね、
うん、
はい、
リス作りもね、子供ちゃんも、あ大人の方も来てくださって盛り上がりました、
う
ん、
はい、
私もすごいリス作り大好きなんで、またこれもね来年やりたいと思いますので、ね、
クリスマスの時期の、ね、時に、あとお正月、
そ う, そ う,、うん、そう、あのうちの優秀なアシスタントが野山を駆け回って、
うん、そうだからナチュラルリースだからね、
そうそう集めてくれて
プラスチックとかそんなんじゃないんですよ、
私
本当に松ぼっくりとかそういうので
作
って
るんで、その日にちょうどあのあれあのインフルエンザでね、
そっかそっか
また今年も参加できんかった、だからあの近所をあの回って合法的に、うん、あのリースの材料をちょっと集めました、うん、あと合法的にね、はい、ですです、また来年もしますね、
はい、また来年もやりましょう、
はい、お願いします、
はい、お願いします、
はい、
では、
はい、
今年もね12月最後ということで、2025年軽く振り返りましょうか、
はい、
去年のねだから早い早い、
あっという間でしたね、うん、なんか何が去年
だからね一発目、去年の一発目はね2月にね、うん、市役所の近くで、
うん、
あの今年ちょっとさっき、
あそうだそうだ、
長野さんの声から始まったのかな、
うん、ナチュラルトークのイベントね、そうそうそうそう、そうだそうだ、
そっから始まって、うん、で今年、まあ、去年なんかこうなんて言うんだろう、1年目は、うん、まあいろいろとですね、うんうん、まあ皆さんもですね、別に我々知り合いだったわけじゃないのに、うん、人間関係もですね、うん、特に構築されてないまま、ちょっと勢いでこう走っていったじゃないですか。
そうですね。
で、今年はなんとか、やっぱりちょっとお金も必要だなっていうようなところがあったので、うんうんうん、まあ、市のですね、うん、まあ、補助金の方の、まあ、プレゼンにも参加して、なんとかゲットしようと思って、
うん、
そうですね、ちょっと頑張ってプレゼンも一緒に行きましたよね。
さんが頑張ってくれた。
うん、いや、長崎さんも来ていただいた。
私、ちょこっと。
岩崎さんも来ていただいた。
そうそう
そうで、なんとかそこがね、
うんうん、
ゲットできまして、ね、本当にありがたい、ね、今年のね、弾みつきましたよね。
ねえ。
で、そこから、あれですわ、最初に、ナチュラルピクニック、うん、この素敵なイベントね、
市役所の前の風の広場でしたイベントが本当に楽しかった、
心地よかった、うん、市役所の前の芝生の広場でね、
そう雨降る言われたのにね、
そう
みんなで晴れにしたよ、
みんなのパワー素晴らしい
絶対大丈夫でしょっつって
すごいと思った、
ね、このまたここに来てくださった皆さんも、うん、また参加したいって、お楽しかったって言ってくださってたので、
うん、
なんかどっかでしたいですよね、来年マルシェまたね、
そうこれね、うん、まあ、今年は市役所が実験的に開放していただいたの で、
うん、
で来年どうなるのかなと、
ね、
市役所の方聞いてますか、来年
聞いてますか、
また開放してください、
やりたいです、
やりたいです、無料でやりたいです、
無料で
ねでね、これ5月でしょ、でまたそうそうそう、ハニー FM さんにね、うん、月1回で番組を出していただくことになって、
ね、
本当ありがたい、
そう、これありがとうございます、
始まりましたというな5月でございましたねで、あとは
もう上映会飛ぶ、
まあ、あれですよね、うん、ニコマルが
そうだね、
動き出したんですよね、
う
ん
う
ん、
そうだそうだ、それぐらいの時期から、
それから遠野プロジェクトも走り出したんですよね、一度もすいません、私は参加できなかったですけれども
平日ですからね、平日昼間だからちょっと、
それから上映会ね、う
ん、上映会ね、今年も、
うん、
たくさんの方来ていただいて、
そう
ありがとうございます、
本当にね、
うん、
去年に引き続いて今年も多くの方に、うん、まあ上映会ですね来ていただいて、うん、本当によかったなと思ってます、
うんうんうんうん、
それでもうこれか、
うん、もうオーガニックデーか、
早い、
あ早い、
違う、あれがありました、
何があった、
私は野菜の販売しましたよ、
あサンコスさん、
そう、
あ
サンコスさんでね、はい、でそういうイベントに出て野菜を販売してるっていうのを、うん、サンコスさんとも共同でですね、
うん
まあ、出店をしたり、
うんうん
まあ、そんなことをさせてもいただきましたですね、
うん、
まあ今年は非常にこうなんだろう、幅広にいろいろやったんじゃないですか、
う
ん
う
ん、
確かにいろいろやりましたね、こうやって振り返ってみるとね、うん、
パンフレット作りましたよね、
あそうそうそう、これねなんだっけ、パンフレット、パンフレット、リーフレット、うんリーフレット、
団体のリーフレットね、サンダーオーガニックビレッジミーティングのリーフレットね、 いや本当にこう団体らしくなって
ね。いいわ。
そう。
いいわ。
でこの中で我々の活動がね、こう一目で分かると。
うんうんうんうん、
でここにあのみんなで作ろうサンダーオーガニックマップというのも、うん、まあ日々更新しながら、うんうん、まあやっていってますのでね。まあ我々はですね、まあ冒頭に言いましたけど、三田市を身近にオーガニックあふれる街にするというべくですね、楽しくやっていっておりますので、また興味ある方はですね、ぜひぜひ、まあ来年参加していただきたいななんて思っておりますね。
ぜひぜひ LINE グループやインスタでいつでもお待ちしておりますので、
ということで駆け足でさっと1年間振り返りましたけれどもね、
来年、
まあ、来年ですよ ね、
うんね
来年、まあ、ちょっとこう身近なところの、うん、まあ、イベントっていうか、うん、まあ、企画というかそこら辺って何か計画あります？
そうですね、1月にあるのは、うん、今まで各地でやってましたニコマルキッチンでございますけども、今度は1月の末にね、学園地区でやる予定でございます。
やった、中崎さん地元、
う
ん、
そうでございますよ。学園は学園小学校でやるのでね。
お、小学校で
そう、
ね、あのねウッディな感じのね素敵な小学校なんで、
うん、そうなんですよ、うん、あの雰囲気の中でちょっとやろうと思います。
あ、
ま
あ、
ちょっとね、
いいな、
参加者は学園の方がメインになっちゃうかなと思うんですけど、今後またね、うん、ウッディとかね、いろんなとこ回っていこうと思いますので、皆様情報お待ちください。
はい。
であとは去年の2月だったかな、うん、コニタンファームさんの青大豆を使って味噌を作ったんです。
あ、
うん、私たち の、 あのメンバーがメインでしたけども、
はい、
その味噌の開封会がね1月に行われますので、またこれからのイベントではね、私たちの味噌を、私たちが作った味噌を使ってイベントしていけるかなと思うので、それも楽しみに。
できてるかな、
はい、
どんな感じかな。
まあ、個人的にまた今後もねやっていきたいのは、
うん、
だからマルシェやっぱねどっかのタイミングでやれたらなっていうのと、
どこでもいい、だ、ちょっとね、来てるんですよ相談が。
あ、そうなんだ。
マルシェ出てやりたいっていうことで、
うんうんうんうん、やりたいやりたい、まあ、ある程度広さがあるとねいいですけどね、うんうん、風の広場。
あ、そこでもね、そこもやりたいよね、
ね、
うん。
あとは上映会もまたしたいですよね。
あれいいっすよね、上映会やりたいですよ ね、 ね、やっぱり毎年何かお届けしたいですよね。ちょっと
おすすめの、ね、映画ありましたら。
そうそう、皆さん
食に関するようなね、
そう、食とか、そう、食や農やね、うんうん、オーガニック的な、まあ、暮らしの提案、うん、まあ、楽しい映画、こんなん知ってるよっていうのあればですね、うんうん、ぜひともちょっとご連絡いただきたいです ね、 ね、
よろしくお願いします、
うん、そうですね、私も、うん、まあもちろんこのハニーFMさんはぜひとも来年もよろしくお願いしたいな、
よろしくお願いします
この放送の場でお願いしているという、うん、スピーチのねこれは楽しみに、うんうん、やっていきたいななんて思いながらも、まあ、そうですね、上映会マルシェやりながら、うん、まあ、ちょっとねまた変わった企画もちょっと考えていきたいですね、
うんうんうん、
うんうん、と思います、うん、また話し合いしましょう、
はい、
ミーティングしましょう。
よろしくお願いします。もう遠農もね、行かせていただける農家さんありましたら、ちょっとうまくタイミングが合う時しか行けないかもしれないんですけど、ぜひぜひお声かけいただいたら、
うん、
行けるメンバーで調整しようと思いますので、お声かけください。農家の皆様、はい、ありがとうございます。いつも
ありがとうございます、
はい、そんな感じ。
そ
うん、エンディング、
エンディングに
行きましょうか
行きましょうか
はい、見残したことない。
あ、だからちょっとエンディング、
うん、
今年最後のっていうことですのでね、
何何、
うん、良いお年をっていう形で締めるって、
さっき、ね、それ言おうってさっき言ってた、
そうそうそう今言うなって
、うん、12月のね頭から言うなみたいな
そう、
早すぎだろうってあれですけど、私たちね月一の、
そう、
ね、もうしょうがない、今しか言えないから、
今しか言えないのでね皆さん
皆
今年最後の放送ですから、
お世話になりました、
お世話になりました、
ありがとうございます、
ありがとうございます。
あー、なるほど、よしよし、待って、でもさ どうやって言うの、うん、これ
じゃあもういいよ、いつも通りで、もう今ね言いましたから、
今そう、うん、皆様良いお年を、
あ、はい、皆さん良いお年を
お迎えください、
お迎えください。
はい、まだ12月の頭ですけどもすごい年末感を出してしまいましたけども、はい、じゃあね、いつものあれいきますよ、
はい、
はい、
お願いします。
はい、心も体もご機嫌に、サンダーオーガニックビレッジミーティングがお届けするつながるラジオでした。また来年お会いしましょう。
バイバーイ。